命に入るために何をすべきか話し、大城尽くし。
皆さんおはようございます。台風が今お祈りにはありましたように台風があって、今日はお休みになるかなと期待したんですけど、そうもなりませんでした。今日は皆さんと一緒にまた、この永遠の命に入るために何をすべきかということについて一緒にまた考えて、また私たちの未来のことについて瞑想していきたいと思います。永遠の命に入るために何をすべきか、これが非常に重要な質問である。そしてそれは明瞭に答えられている。律法には何と書かれているか、あなたはどう読むか。さらに主は私たち一人一人が決定的に熱心であることをお望みになります。霊的なことで過ちは許されません。私たちにとって死活問題は、永遠に救われるためにはどうすればよいかということです。永遠の命、神と同じような限りない命を継ぐためにはどうしたらよいのでしょうか。これが誰でも考えなければならない問題です。ヨハネによる福音書17章の3節には、永遠の命とは唯一の誠のいます、あなたと、またあなたが使わされたイエス・キリストを知ることであります。この聖句にヨハネによる福音書17章の3をスタディバイブル新約聖書の248ページにあるエレン・ホワイトの注解で見ると、これらの言葉には多くの意味がある。我々はキリストを知ることによってのみ神を知ることができる。神に使わされたお方が全てのものにこれらの言葉を聞くように呼びかけておられる。これらは神の言葉であり、全てのものがこれらの言葉に留意すべきである。これらの言葉によって彼らは裁かれるからである。救いに至るキリストの知識とは、霊的知識によって活力を受けること、すなわちキリストの言葉を実行することである。これがなければ他のすべてが無価値である。とあります。これらのこの文章からすると、キリストを知ることはキリストの言葉を実行することであるということがわかります。本庁は品性、罪の悔い改め、キリストの言葉を実行することに関して皆さんとご一緒に考察してみたいと思います。まずはじめに品性に関して、知能、素質、品性はイコールではないということですね。 ノットイコールって言いますよね。イコールではないですよという意味です。知能素質品性はイコールではありません。真の品性は魂の質、行為の中に現れる良い品性の特質、誠実さ、堅固さ、忍耐。品性、家庭の教育、エレン・ホワイトの家庭の教育158ページ、品性の二大要素について記述があります。品性の持つ力には二つの要素があります。意志の力と自制の力です。多くの青年たちは抑制されない激しい感情を品性の強さだと勘違いしています。しかし実際には感情によって支配される人は弱い人なのです。人間の真の偉大さや気高さは自分を支配する感情の力によってではなく、自分の感情を抑える力によって測られます。最も強い人とは間違ったことに敏感でありながらも怒りを抑えて敵を許す人です。品性の二大要素は意志の力、自制の力でありますね。一生の仕事ということで、品性の形成は一生の仕事です。それは永遠に備えるためのものです。もし私たちが皆このことを自覚するなら、永遠の命か永遠の滅びか、どちらかの運命を自分で決定しているのだということに気づくなら、どんなにか大きな変化が起きることでしょう。この恵みの期間はどんなにか違ったものになることでしょう。どんなにか違った品性の持ち主がこの世に満ちることでしょう。人生の収穫は品性である。そして現世と来世における運命は実にこの品性によって決定されるのである。収穫は蒔かれた種の繁殖である。それぞれの種はその類に従って、類に従って実を結ぶ。我々の中に宿っている品性の特徴もその通りである。利己心、己を愛する心、自負心、宝珠は繁殖を続けているうちについには不幸と破滅を招くのである。人生の収穫は品性であるということですね。そして現世と来世における運命は実にこの品性によって決定される。自分の肉に巻くものは肉から滅びを刈り取り、霊に巻くものは霊から永遠の命を刈り取るであろう。愛と同情と品性は祝福という実を結び、それは滅びることのない収穫である。愛と同情、親切は祝福という実を結び、滅びることのない収穫であると。まず品性のことについて聖書から例を見てみたいと思います。サムエル記上の 16-7節。しかし主はサムエルに言われた。顔、形や身の丈を見てはならない。私はすでにその人を捨てた。私が見るところは人とは異なる。人は外の顔、形を見、主は心を見る。人類のあけぼの下巻の312ページにかけて、犠牲を捧げ終わって一同が、これサムエルがですね、サウル王をがの後の後継者を選ぶために使わされましたね。犠牲を捧げ終わって一同が供え物の振る舞いに預かるに先立ち、サムエルは堂々たる外見をしたエッサイの息子たちを預言者の目で見始めた。長年、最年長のエリアブは背の高さといい、美しさといい、他の誰よりもサウルに似ていた。彼の飼う形とよく発達した体格は預言者の注目を引いた。彼の貴公子のような姿を見たサムエルは、この人こそ神がサウルの後継者として選ばれた人だと思った。そして彼はこの人に油を注ぐようにという神の許しを待った。ところが主は外観を見られなかった。エリアブは主を恐れなかった。もしも彼が大いに召されたならば、高慢で過酷な支配者になったことであろう。主はサムエルに言われた。顔、形や身の丈を見てはならない。私はすでにその人を捨てた。私が見るところは人とは異なる。人は外の顔形を見、主は心を見る。顔形が美しいからといって神によく思われることはできない。品性と行為に現れる知恵と美徳が人間の真の美を表現する。内面の価値と心の卓越性とが万軍の主に受け入れられるか否かを決定するものである。我々は自己また他人を評価するにあたって、この事実を深く感じなければならない。顔の美しさや姿の気高さによる評価が当てにならないことを、サムエルの失敗から学ばなければならない。天からの特別の光を受けなければ、我々は人間の知恵では人の心の秘密を、神の勧告も理解することができないことを悟るのである。被造物に対する神の思いと方法とは、我々の有限な心の思いを超えている。しかし、もし神の子供たちが人間の曲がった心によって神の恵み深い計画を無にしないように心がけ、その意思を神に従わせて すれば、彼らは必ずそれぞれの力量に応じた地位を占め、彼らに委ねられた任務を完成することができるのである。ダビデは王様として選ばれましたよね。そして油も注がれたし、で大きな栄誉が与えられたんですが、彼は決して高慢にはならなかったですね。そう書かれていますね。その中に高慢にならない、高慢の逆は謙遜でしょうね。そういった謙遜というのがダビデのうちには あったんでしょうね。次に罪の悔い改めに関して見てみたいと思います。各時代の大総統の下巻224ページからですが、自分たちの名が命の書に留められることを願う者は皆、今残り少ない恩恵期間のうちに罪を悲しみ、真に悔い改めて神の前に身を悩まさなければならない。我々は心を深く忠実に探らなければならない。多くの自称キリスト者が抱いている軽薄な精神は捨て去らねばならない。我々を打ち負かそうとする悪癖に勝利しようとする者は皆激しく戦わなければならない。大総統下巻の215から216ページにかけて、キリストによる勝利というところがあります。キリストの血による勝利、真に罪を悔い改め、キリストの血が自分たちの贖いの犠牲であることを信じた者は皆、天の書物に、書物の彼らの名のところに罪の許しが書き込まれる。彼らはキリストの義に預かるものとなり、彼らの品性は神の律法にかなったものとなったので、彼らの罪は拭い去られ、彼ら自身は永遠の命に預かるにふさわしいものとされるのである。主は預言者イザヤによってこう宣言しておられる。私こそ私自身のためにあなたの咎を消すものである。私はあなたの罪を心に留めない。イエスは次のように言われた。天における調査、間違ってるかな、これはちょっと28から400、まあ、ちょっとタイプミスですね。勝利を得る者はこのように白い衣を着せられるのである。私はその名を命の書から消すようなことを決してない。また私の父と御使いたちの前でその名を言い表そう。だから人の前で私を受け入れる者を私もまた天にいます私の父の前で受け入れるであろう。しかし人の前で私を拒む者を私も天にいます私の父の前で拒むであろう。伝道の書上巻の254ページに、生ける神の御言葉をが私たちの信仰の基礎でなければならない。世の罪のためにキリストがなさった贖罪について、最も強力な肯定的言葉を集めなさい。人々にこの贖罪が必要であったことを示し、彼らが悔い改めて神の律法に忠誠を尽くすならば救われることを語りなさい。ここで大事なアンダーラインを、下線を引いていますが、彼らが悔い改めて、罪を悔い改めて神の律法に忠誠を尽くすならば救われるということですね。福音はキリストを個人的救い主として受け入れ、信ずるすべての者にとって救いの喜びの知らせであるという確かな言葉と証拠をすべて集めなさいと現代の預言者は言ってますね。 そしてキリストの言葉を実行することに関してちょっと見ていきましょう。イザヤ26章の19節を引用しています。貴重な宝石のように守られる生徒たちということですね。命の不養者は第一の復活においてご自分が買い取られ、ご自分の所有となった人々を呼び出されて出される。終わりのラッパが鳴り響き、膨大な数の軍隊が永遠の勝利に向けて出てくる凱旋の時まで、すべて眠っている生徒たちは安全に保たれ、神に名前を知られている貴重な宝石として守られるであろう。生きている時、彼らの中に宿っていた救い主の力によって神聖を分け与えられていたゆえに、彼らは死から連れ出されるのである。罪への誘惑を将来守られるためにはどう備えるかという、イザヤ書26の20節のからです。エレン・ホワイトの仲介ですね。罪への誘惑を受けるとき、イエスが我々のために天の聖女で誕生しておられることを思い出そう。我々が罪を捨て信仰によって彼の身元に行くと、彼はその口で我々の名を呼び、ご自分の父にこう言ってお示しになる。私は棚心に彼らを刻みました。私は彼らの名を知っています。すると彼らを保護するようにという命令が天使に向かって出される。私たちは日々誘惑に遭いますよね。そしていろんな誘惑が来ますよね。例えば一番食事の誘惑が大きいんだと考えられますよね。食事やまたずっと床にで休んでいたりとかですね、眠りをむさぼるとか、そういう誘惑とかがありますよね。いろんな誘惑がサタンは持ってきますよね。それから激しい試みの日に神は言われるであろう。さあ我が民よ、あなたの部屋に入り、あなたの後ろの戸を閉じて、行き通りの過ぎるまでしばらく隠れよう。彼らが隠れるべき部屋とは何であろうか。それはキリストと聖天使の保護である。この時神の民は全員が一つの場所にいるのではない。彼らはさまざまの群れの中におり、地上のあらゆるところにいる。また彼らはグループにおいてではなく、一人一人が試みを受けるであろう。すべてのものは自分自身のためにテストに耐えねばならない。修法にも書いてありますけれど、霊感の言葉ということで、やがて私たちにはテストがやってきますよね。日曜遵守礼というテストがやってきますね。そういうテストに私たちは耐えなければならないんですね。人類の曙の下巻の137-138ページ、ヨシュア記11章からですが、ハゾルの王ヤビン、その同盟の勝利というところ、これスタディバイブルからのエレン・ホワイトの仲介からです。パレスチナ北部の部族はイスラエル軍の勝利に恐怖を感じ、これに対抗して同盟を結んだ。この同盟軍の頭はメロム港の西側まで の地域であるゾハゾルの王ヤビンであった。そして彼らはそのすべての軍勢を率いて出てきた。この軍勢はイスラエルがこれまでにカナンで遭遇したどの軍勢よりも大きかった。その大軍は浜辺の砂のように数多く、馬と戦車も非常に多かった。これらの王たちは皆軍を集め進んできて、共にメロムの水のほとりに陣を敷き、イスラエルと戦おうとした。再び激励の言葉がヨシュアに与えられた。彼らのゆえに恐れてはならない。明日の今頃、私は彼らを皆イスラエルに渡してことごとく殺させるであろう。ヨシュアはメロム湖の近くで同盟軍の陣営を襲い、その軍勢を徹底的に壊滅させた。主は彼らをイスラエルの手に渡されたので、これを打ち破り、ついに一人も残さず打ち取った。カナン人の誇りであり自慢の種であった戦車と戦車と馬はイスラエルの分取り品としてはならなかった。神の命令によって戦車は焼かれ、馬は片輪にさせられて、世界の役に立たなくなった。イスラエル人は戦車や馬に頼らず、彼らの神主の皆に信頼すべきであった。これが非常に重要ですね。私たちはかもすると仕事においていろんな勉学においてとか、皆人や偉い人々に頼りがちですよね。この戦車とか馬というのはそういった人間的なものだと考えられますよね。馬や戦車ですね。私たちが頼らないといけないのは主の皆に頼るべきだということなんですね。信頼すべきであるということです。主の皆というのはイエス様の皆によってお願いしますというお祈りだけで大丈夫なんですね。本当に身近にある助けですよね。どこにでもいてもこの呼ぶことができる助けなんですね。町は次々と攻撃され、同盟軍の要塞ハゾルは焼かれた。戦いは数年続いたが、ついにヨシュアはカナンの支配者となった。こうしてその地に戦争は止んだということですね。魂がキリストに屈服するとき、新しい力が新しい心を占領する。人が自分自身では成し遂げることのできない変化が行われる。それは超自然の働きであって、人の性質に超自然の要素をもたらす。屈服した魂はキリストご自身の砦となり、キリストはそれを背いた世の中に保たれる。キリストはその中でご自身の権威より他の権威が認められないように望まれる。このように天の勢力によって占領された魂はサタンの攻撃に攻め落とされることがない。しかし我々はキリストに支配していないときに悪魔に支配される。我々はこの世の主権を争っている二大勢力のどちらかに必然的に支配されるのである。よくお祈りにですね、イエス様に服従してイエス様にご支配くださいと、イエス様が、 私を支配してくださいとお祈りする必要がありますね。イエス様に支配していただくことが一番安全ですね。そうでなければ悪魔に支配されるということを言ってるわけですね。暗黒の王国の支配に入るためにはわざわざその国の奉仕を選ぶ必要はない。光の王国と同盟することを怠りさえすればよいのである。もし我々が天の勢力と協力しなければサタンは心を占領してそこを永住の地とする。悪に対する唯一の防備はキリストの義を信じる信仰によって心の内にキリストに内住していただくことである。神との命のつながりを持たない限り我々は利己主義、放縦、罪への誘惑などの汚れた影響に抵抗することは決してできない。我々は多くの悪い習慣をやめしばらくの間ではサタンとの交わりを断ち切っているかもしれない。だが時々刻々に神に献身することによって神との命のつながりを持っているのでなければ我々は打ち負かされてしまう。キリストを個人的に知り絶えずキリストと交わっていなければ敵の思うままになりついには敵の命ずる通りのことを行うようになる。もし神の子らが始めから終わりを見通すことができ神の功労者として自分の果たしている栄光ある目的を認めることができたら彼らは神が導かれる以外の道を決して選ばないであろう。天に移されたエノクも火の車で天へ登っていったエリアもただ一人牢獄の中で殺されたバプテスマのヨハネより偉大であったのでもなければ彼より尊ばれたのでもない。あなた方はキリストのためにただ彼を知ることだけではなく彼のために苦しむことをも賜っている。天が人に与えることのできるすべての賜物の中でキリストと共にその苦難に預かることは最も重い信任であり最高の栄誉であるとあります。ちょっとスピーチばかりしてると皆さん疲れますので、まあ、ちょっと家も見てくださいね。これイエス様の再臨の光景を画家が描いた画像ですね。やがて現実にそういうことが起こるということを私たちはね、信仰の目で捉えないといけないですね。イエス様はやがてお迎えに参ります。聖天使たちがみんないますよね。父なる神様も一緒に来られるということが、ね、私たちは分かりますよね。聖書からちょっとこの見ていきましょう。箴言19の16節には戒めを守る者は自分の魂を守る、御言葉を軽んじる者は死ぬ。19の23節は主を恐れることは人を命に至らせ常に飽き足りて災いに遭うことは、人の心には多くの計画がある。しかし、ただ主の 身胸だけが固く立つ。人の心にある計りごとは深い井戸の水のようだ。しかし悟き人はこれを汲み出す。19-21節は、人の心には多くの計画がある。しかしただ主の身胸だけが固く立つ。人の心にある計りごとは深い井戸の水のようだ。しかし悟き人はこれを汲み出す。勤勉な人の計画はついにその人を豊かにする。すべて怠る者は貧しくなる。正義と慈しみとを追い求める者は命と誉れとを得る。口と舌をと守る者はその魂を守って悩みに合わせない。謙遜と主を恐れることとの報いは富と誉れと命であると。非常に重要なことですね。謙遜と主を恐れるということですね。主を敬うということですね。悪を行う、主を恐れるとは悪を憎むことだと言いますね。罪を憎むということですね。罪から離れるということですよね。また最初に戻って、私は、まあ、皆さんもそうお祈りしてると思います。毎朝キリストへの道のですね、93-94ページのこの言葉、非常に重要ですね。毎朝神に己を捧げ、これを最初の務めとして次のように祈りましょう。主よ、しもべを全くあなたのものとしてお受け入れください。私のすべての計画をあなたの御前に置きます。どうか今日も御用のためにお持ちください。どうか私と共にいましたもうて、すべてのことをあなたにあってなさせてくださいと。これは毎日のことです。毎朝その日一日神に献身して、すべての計画を彼にお任せし、摂理のままに実行するなり注視するなりするのです。こうして日ごとに生涯を神の御手に委ねるとき、次第にあなたの生涯がキリストの生涯に似てくるのであります。これは約束ですね。スタディバイブルの248ページ、キリストを知ることは、初めに戻りますけど、キリストの言葉を実行するということでしたね。これらの言葉には多くの意味がある。我々はキリストを知ることによってのみ神を知ることができる。神に使わされたお方が、すべてのものにこれらの言葉を聞くようにと呼びかけておられる。これらのは神の言葉であり、すべてのものがこれらの言葉に留意すべきである。これらの言葉によって彼らは裁かれるからである。救い主至るキリストの知識とは、霊的知識によって活力を受けること、すなわちキリストの言葉を実行することである。これがなければ他のすべては昔であると言いますね。各時代の希望に、キリストの犠牲の結果、イエスはご自分の犠牲が天父によって受け入れられたとの確証が与えられるまでは、ご自分の民から尊敬を受けようとされなかった。 イエスは天の宮廷へ上り、その地によってすべての人が永遠の命を得られるように、イエスが人類のために払われた贖いは十分であったとの保証を神ご自身から聞かれた。素晴らしいですね。天父はキリストとの間の契約、すなわち悔い改めて従う者たちを受け入れ、御子を愛されるように、彼らを愛されるという契約を批准された。キリストはその御業を完結して、私は人を聖金よりもお古の小金よりも少なくする、英訳では尊いものとするとの誓いを果たされるのであった。天と地の一切の権力は命の君に与えられたので、イエスはご自分の権力と栄光を分け与えるために、罪の世にある弟子たちのもとへお帰りになったということですね。最初にマリアに会いましたよね。でもイエス様はまだ天に行ってないから、この保証を得てないから、私に触ってはいけませんという、福音書に書いてありますよね。それからイエス様は、保証を得てから弟子たちのもとに行って、弟子たちに会って、40日間は滞在されたんでしたでしょうかね。まあ、ね、イエスが十字架に上に上げられたのは律法が不変であったからであり、律法の戒めに従うこと以外に人が救われる道はなかったからである。それなのにキリストが律法を確立された手段そのものを、サタンは律法を廃するものであると言った。この点についてキリストとサタンとの間の大総統における最後の戦いが起こるのである。人生の行為は、それがどんなに小さいものであっても、皆良いことか悪いことに関わりがある。一見最小と思われる義務を忠実に果たすか怠るかによって、人生の最大の祝福か最大の不幸かへの門を開くことになる。品性を試すのは生じである。神が喜ばれるのは、心よく進んで行う日常のごく自然な自己否定の行為である。我々は自己のためではなく、他の人々のために生きなければならない。自分を忘れ、人を助ける優しい精神を心に抱いてこそ、初めて人生の行為は、それがどんなに小さいものであっても、みんな良いことか悪いことかに関わりがある。一見最小と思われる義務を忠実に果たすか怠るかによって、人生の最大の祝福か最大の不幸かへの門を開くことになる。品性を試すのは生じである。神が喜ばれるのは、心よく進んで行う日常のごく自然な自己否定の行為である。我々は自己のためではなく、他の人々のために生きなければならない。自分を忘れ、人を助ける優しい精神を心に抱いてこそ、初めて自分たちの人生を祝福することができる。ちょっとした心遣いや小さい飾り気のない思いやりの行為が、人生の幸福を構成する大きな部分を占めている。そして これらをおろそかにすることが人生を少なからず悲惨なものにしていった。もう少しで終わりますが、神を知ることはあらゆる真の教育、真の奉仕の基礎である。それは誘惑に対する唯一の本当の防備であり、防御であり、私たちの品性を神に似たものにすることのできるのはこの他にはない。このことは人類向上のために働いているすべての人に必要な知識である。品性の変化、生活の純潔、奉仕の能率、正しい原則の遵守はすべてに関する正しい知識に基づく。この知識は地上の生涯のためにも、また至るべき国での生活のためにも重要な準備であると。だからこの地上から始まるんですね、この準備ですね。聖なるものを知ることは悟りである。神を知ることによって命と信心とに関わるすべてのことは私たちに与えられるのである。唯一の誠の神でいますあなたと、またあなたが使わされたイエス、シキリストを知ることはすなわち永遠の命であるとイエスは言われています。今イエス様は天の至聖所で取りなしておられて、イエス様は地上におられた時は祈りの生涯でしたね。私たちもイエス様の模範に従って日々祈り、そして本当に私たちは、今の私たちは、やがてもう間もなくイエス様はおいでになるということを私たちはこの世界に見ていますよね。いろんな事件が、もう予言の通り印が現れていますね。私たちは、まあ、先に休む方もあるでしょうけれども、私たちはまだ生きているというこの恩恵に預かっているわけですね。生きてイエス様をお迎えするというですね、私たちは恩恵に預かるためには日々熱心に聖書研究や、そして神様との交わり、そして本当に神様に全てを捧げ、心の王座を神様に明け渡す、そうしたことを私たちは行っていかなければならないし、また自分たちの救いだけでなくて、まだ本当のこの祝福、喜びを知らない多くの人々に、私たちは先に召されたもの、知るものとしてこの喜びをですね、私たちは伝えていかないといけない。だから神様から知恵をいただいて、どのように伝えたらいいでしょうかという日々、献身していきたいですよね。それでは終わりの賛美歌、契約の虹の119番です。聖歌、合ってるかな、いかに恐るべきですね。いかに恐るべき、
thank you.
天のお父様、今日は永遠の命に入るために何をなすべきかということを考えてきました。私たちが今日示されたことをただ読むだけではなくて、生活にそれを実践していくことができますように。どうぞここに回収、また参加し、インターネット等で参加しておられる回収一同に、神様により健康が支えられ、神様によって豊かな祝福が与えられますように、そして共にイエス様のおいでに備えすることができますように。また、明日はまた健康フェアがまた予定されておりますけれど、この上にも、スタッフの方々の健康を支え、良き準備がされて、豊かな祝福がなされて、神様に栄光が来されますよう感謝して、救い主イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。